はようございます。高田目の小泉です。昨日はですね、また新しい物件を見に行きまして、というのも市議されてる、市議会議員されてる不動産屋さんがいるんですけど、その方から電話があって、物件シェアハウス、高田目荘にするお家はもう決まってるんですけど、よかったらこっちの方がいいんちゃうかなって言われて、でもなんか450万とかするらしくて、いや買えないですよっていう風には確認は取った上で、見に行こうかなっていうことで見に行ってきて、むちゃくちゃいい物件でしたね。本当に外壁もめちゃくちゃ綺麗で、やり直したばっかりな感じがして、で中も綺麗で、部屋数も多いですし、で何より庭に畑がね、結構どれぐらいだろう、もういい感じにこれ家庭菜園できるな、自分が食べる分のお野菜ここでもう育てれるなっていうぐらいの、いい物件でしたね。ちょっとだけ入り組んでるのかな、なんかもともとそれを買った方もそこに、なんか奥さんがそこで家庭菜園しながら自分家の庭で家庭菜園するっていうのが夢だったらしくて、その物件としては最高なんですけど、ご主人の方が仕事で使う大きな車がその道を入ってこれないっていうので、買ったけどもう売りたいみたいな、そういう状態だったらしくて、全然もう住まずに売りに出しちゃうみたいなことだって、いやーもったいないなと思いながらも、もし、でも結局ね、金額は600とかだったんでちょっと難しいんですけど、もし600あったらね、もう即買いしてますね。本当に今度買うね、高田目荘の全てのスケールをアップしたような家で、本当に綺麗で、アクセスは、高田目荘の方がしやすいかなっていう感じで、でその方もね、将来的に、奥様が来られてたんですけど、将来的にね、その有機農業にも興味があるっておっしゃってて、でこっちの方にね、移住していきたいっていう意思があって、今物件探してるけどなかなかないっておっしゃってて、本当にだから僕らも、移住して1年2年畑やってて、今の家にそれぞれが出会えたりして、本当に巡り合わせで、なかなか、お家ってね、やっぱ買うってなったら大きな買い物になるんで、タイミングが良かったなと思いつつも、でも逆にね、今からどんどん人口が減っていく中で、こういうね、いいお家ってね、どんどん出てくるんだなと思って、タイミングがあってね、こう資金とね、折り合いがつけばね、本当にまたこう移住してくる方のためにね、家はどんどんね、用意してあげたいんですけど、資金がそこまでね、潤沢にというか、僕もタタラッチもまだね、自分の家の、ローンというか自分の家の支払いがまだ残ってる中で、こう本当に今回の高田目荘も身を削る感じで、購入してたりするんで、ある意味自分たちをね、こう追い込んでね、やっていかないといけないっていう中でね、この逆境をね、楽しめるぐらいじゃないとね、みんなのことをこう支えていかないといけないんで、まだ力がないとかお金がないでね、支えることを放棄してしまったらね、組織っていうのは大きくならないんで、常にね、やっぱりみんなで力を合わせてね、こう美味しいお野菜をね、たくさんの方に届けるっていうね、覚悟を持ってやっていかないといけないとは思ってるんでね、それでこうちょっと熱くなって今何考えてるか分からなくなって、それで昨日電話があって、今日の本題なんですけど昨日香川県じゃないわ、農政局か、以前ね、高田目の輸出を考えてまして、その輸出関連で国の機関があるんですけど、そこといろいろ打ち合わせというかお話しさせていただいたことがあって、さやちゃんがで、ちょっと農政局、農水省ですかね、よくわかんないですけど、いっぱい組織があるんで、ああいうところって、でその農政局の方から電話があって、その後ね、輸出関連の話どうなってますかって言って僕に電話がかかってきて、で僕じゃなくて、さやちゃんの方に 妻の方にかけてもらえますかって言って、僕全然その輸出あんまタッチしてないんで、であんまりね、なんか結構障害が大きくて、まあ今のとこまだ無理かなって感じで終わってたんで、まあ話も進んでないしと思って、でとりあえずさやちゃんに振ろうかなと思ってて、まあでそこでそのなんか見える化事業みたいなのを、今度農林水産省農水省で、進めてましてみたいな、まあ、それで、高為さんのなんかご意見をちょっと聞きたいみたいな感じで言われて、で見える化っていうのが結局なんか、環境に優しいというか CO2 削減とかなんかそれのなんか取り組んでますシールみたいなのがあって、で化学農薬を減らしたり化学肥料をこう使用減らしたりしてる人が貼るみたいなのがあるらしいんですよ。でうちは全く使ってなかったりして、うん、でまあとりあえず話を聞きたいみたいなことを言っていただけたんで、うん、まあでもとりあえずスケジュール管理をね、さやちゃんがしてるんで、スケジュール管理というか僕は基本的にないんで、配達も行かないし基本フリーなんで、で僕とさやちゃんとタタラッチで共有してるんで、スケジュールはだからさやちゃんの方がどっちかというとこの日は配達があったりこの日は別の仕事があったりとかっていうのがあるんで、まあさやちゃんに振ったんですけどね、うん、まあで来週の木曜日、に、その農政局の人が来てお話しすることになったんですけど、うん、まあだからさやちゃん的に言ってたのがやっぱりその西はね、なんか水戸とかがねこうオーガニックビレッジ取り組んでたりあるんですけど、その東、は田固めというか、僕ラジオでも多分何回か言ったことがあるんですけど、やっぱりその有機農業といえば田固めっていうのをまず香川県でこうアイコンとしてこう取りたいなっていうのがあって、まあ大事じゃないですか、うん、その香川県にいる方たちとか、まあ、移住の方がねこう自分で有機農業したいっていう時にどこに行けばいいの、どこで学べばいいのみたいな、うん、ちょっと前だったら高知のね山下さんっていう方がいて、その人が土佐自然塾っていう人を塾をしてまして、まあその卒業生が結構香川県の有機農家には多かったりするんですけど、まあそういうね、本当にアイコン、それは国とも県とも市ともタッチするし、で多くの方がね、香川県の有機農業はもう田固めさんっていうところが本当に力強くこうや力強くってなんやこう勢い持って、やってる集団があるっていうのをまずねやっていかないと、やっぱ学びたい人も来ないし、地元のね消費者の方もね興味を持ってくださらないと思うんで、まあそこを一生懸命ね最短で取りに行こうとはしてるんですけど、うん、でだいぶね去年から今年にかけてまあいろんな事業、うん、補助事業含めねこういろんな、のれん分け事業とかそういうのがあるんですけど、そういう事業を取り組むことによって、まあ、県の、農業経過、今までは本当に讃岐市の農林水産課と東山のね東の方の、農業改良普及センターの方としか、まあ、ほぼ絡みがなかったのが、まあ、本当に認定農業者になってから、県の農業経過、まあ、それこそそこのトップの方と、まあ、偶然ねお知り合いになることが、これもラジオで話したことあるんですけど、お知り合いになって、まあ、そこから他の事業で他の方とも関わるようになって、でまた別でその農政局の方とは別、なんかねもう縦割りすぎて全然ねつながってないんですよ、うん、顔なんかこうあの人ねっていうぐらいだけで、その僕らの取り組みっていうのが別に浸透してるわけではなくて、うん、だから毎回毎回こう説明してはいるんですけど、うん、まあそういった面でまだまだねその世間一般的には僕らって知られてはないんですけど、こう徐々にその農業関連では少しずつ名前を、覚えていっていただいてる感じなのかなって思います。これっていうのは、うん、なんかね僕ら香川県農産物とかっていうねインスタがあるんですけど、まあこれもね多分マニアックで多分誰も知らないと思うんですけど、そこでねなんかあんま紹介されたこともないんですよ、その資格を取ってるのに誰も取材に来なかったり、なんかねちょっとやっぱ後回しにされてる感は非常にあったり まあ、するのはするんですけど、うん、まあ、一部ではやっぱりその勇気っていうジャンルにおいては、まあ、少しずつね、上位に食い込んできてるのかなっていう、もっとね圧倒的実績があればね、うん、もっともっとこう認知度上がっていくとは思うんですけど、まだまだねそこまでのものは出せてなかったりするので、うん、でもね本当にそのこの間の市議会議員さんとの話ではないですけど、そのオーガニックビレッジをね作るって言ってね、あ、そういえば昨日の市議会議員さん、まあ市議会議員さんいっぱい出てくる、昨日市議会議員さんがおっしゃってたんですけど、その議会でねなんか市長がねこう有機農業でね讃岐州とかねこう頑張ってるんやみたいな、小田という地域が頑張ってるみたいな、有機農家4組いてみたいな、多分それは僕らだけじゃなくて他の有機農家の方もね含めて4組っておっしゃってるんですけど、まあ、なんて言うんでしょうね、こう給食センターとかねそういう大それたことじゃなくて、うん、オーガニックビレッジでね今は市とは市の方とは特に今はねまだ何もしてないんですけど、まあ、僕らからしたらねその1個シェアハウスのための研修生のための物件を買ったってね、これめちゃくちゃオーガニックビレッジにとっての大きな一歩であって、うん、で移住してくる方がいてとかって、本当に僕の中では毎日オーガニックビレッジって取り組んでて毎日進んでたりで、こうやって農政局の人が来てくれるのもある意味讃岐市でねオーガニックビレッジを進めていく上でねその重要なことだったりもするんで、うん、なんかやっぱ取り組みってなったら、今ってこうインスタでこんなんしてますとかね、こうクラファンでこんなんしてますとかなるんですけど、なんかねそういうのはどうしても、うん、時間を取られるだけ取られるし、なんかアピールだったりパフォーマンス的にはまあすごくいいのはいいんですけど、うん、でもそういう人たちと話をすると本当になんか表面上だけだったりして、うん、なんかメディアじゃないですけど、うん、僕がメディアに出たら絶対に、まあ、僕は出ないんですけど、それはさやちゃんにも言ってるんですけど、そういうの来たらさやちゃん出てねって、絶対女性が出た方がいいしみたいな、まあ、それは置いといて、うん、なんかこう絶対有機農業が虫取るから大変とかそんな言葉言わないんですよね、うん、これは騙しでも何でもなくて、なんか大変しんどい儲からないで誰がやりたいと思うんだっていう、なんかね、うん、仕事は全部大変だし、これも何回もラジオで言うんですけど、仕事は全部大変だし、うん、辛いと思えば辛いし、どんな仕事も楽しめる人は楽しめるし、そこはもう個人の主観であって、有機農業イコール虫取り大変っていうイメージをね本当に覆したいと僕は思ってるし、うん、まあ毎日楽しくねやってるし、 TikTok でもね楽しいって言ってもね、それはもちろんあれですよ、そのなーなーのなーなーではないですよ、うん、収穫の時だってこうだし、これはこう片付けないかんのちゃうんかとか、まあそういう話はね日々改善してますよ。僕ら本当にナーナ集団ではないんで、ナーナ集団というか自分に矢印向けてね日々成長、人間的成長もあるし、農家としての成長もあるし、こうだからこそこういろんなお野菜があって、いろんなお野菜を届けることができて、こうそこで学びたいっていう人が来てくれるわけであって、これ毎日チャランポランでなんか俺の人生はもう自由に生きるぜみたいな感じでやれるほど有機農業は甘くはなかったりはするのは現実なんですけど、まあなんかまあでも本当にねこうやっぱり有機農業といえば高ため、香川県の有機農業といえば高ためで、僕ら高ためが発信するのは有機農業やりがいがある、大変なこともある、最初は売り上げ上がらないかもしれないけど、そこをできるだけ僕たちがサポートして売り先も作っていくし、まあ、今作っていってねこう試行錯誤してる段階で、決して売上的にはねその大手スーパーさんがなくなった部分を、補えてはないんですよ。だから収入も苦しいし、実際今でもそんな中でこう学びたいって言って来てくれてる人がねもう3人いるし、うん、まあそういった面でねこの一つ一つでこの課題をクリアしていくっていうことがね本当に未来へつながっていくと思っているんで、まあ、何を言ってるか全く分かんなくなりましたね、はい、まあそんな感じで、うん、とりあえずね農政局の方とね、まあ、お話しするんで、まあ、どういう話になるかね、またね、まあ、その見える化って言ってね削減してますってシール貼ったからなんなんていうねことになるんですけどね、うん、そうシール1個貼るにね、例えば1日300袋作って300回貼るわけですよ、うん、それ時間にしたらどれぐらいかかるんやっていう話にもなってくるんですけど、 うん、まあどういう話かねまだ分かんないんで、まあ、しっかり話聞いてね、高ためっていうものをね、もっともっとアピールしてね、うん、本当にこう知性と情熱でね雪農業をね盛り上げていくと同時にね、あの讃岐市香川県を盛り上げていく、こう住みよい町だし魅力的なこう移住していきたい県にねしていくし、何か災害があった時もねこう食料を自分たちでね育てていけるようなねこうたくましいね、あの地方自治体になっていくことが大切だと思ってるんで、うん、だからまあねそういうことを思いましたね、はい。まあそんな感じでね、そういえばね TikTok がね昨日投稿したやつがね初のね今3万4000回再生とかされてて、で500何ぼいいねもらえて、これはねまたプチバズり小バズりで、フォロワーもね170人ぐらいかな、170人って少ないですよね、少ないんですけどもう僕の中では増えていってるんですよ、うん、やっぱねこれを楽しめないとダメなんですやっぱりって思います、はい。少ないですけどね、でもやっぱなんかインスタもしてるんですけど、なんか結局昨日さやちゃんと話したのがやっぱ向いてる向いてないあって、やっぱなんか TikTok の方が向いとんかなみたいなっていうのを感じました。なんでだからやっぱ向いとるところにね SNS はもう向いてる部分にベットするのがねいいと思ってるんで、うん、まあそんな感じで、今日も一日ね、今日は結構あったかいですね、うん、今日も一日頑張っていきましょうということで、高田の小泉でした。